おはようございます。開会前にお知らせをいたします。執行部より議案第4号牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について議案の差し替え、並びに議案第18号令和3年度牛久市一般会計予算及び議案第23号令和3年度牛久市下水道事業会計予算について一部訂正の申し出がありましたので、これを許可し各機上に配布しておきました。ただいまの出席議員は20名であります。定数に達しておりますので、令和3年第1回牛久市議会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第88条の規定により10番甲斐徳之助議員、11番池延公雄議員をそれぞれ指名いたします。次にこの際初版の報告をいたします。まず今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第1号ないし議案第30号の30件、意見書案第1号の1件、請願第1号の1件および陳情第1号の1件であります。なお今期定例会において本日までに受理した請願はお手元に配布のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたから報告をいたします。次に陳情第1号の1件につきましては、内容を十分検討の上考慮されますようお願いいたします。次に市長から地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した報告第1号及び報告第2号の2件について、同条第2項の規定により報告がありましたので、その写しをもって報告済みといたします。次に去る令和2年第4回定例会において可決されました犯罪被害者支援の充実を求める意見書、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書、コロナ禍で苦しむ若者への緊急支援を求める意見書、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書の4件につきましては、内閣総理大臣をはじめ関係機関へそれぞれ提出いたしましたので報告をいたします。次に今期定例会に説明員として地方自治法第121条の規定により出席した者はお手元に配布した名簿のとおりであります。以上で初版の報告を終わります。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から3月25日までの22日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日から3月25日までの22日間と決定いたしました。次に日程第3、議案第1号ないし日程第29、議案第28号の27件を一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
皆様おはようございます。本日令和3年度第1回の牛久市議会定例会を招集したところしましたところ、議員閣議におかれましては出席が賜り、ここに開会できることを感謝申し上げます。本定例会に提出いたしました議案は、令和3年度一般会計特別会計予算をはじめ条例の制定および改廃、補正予算、道路の認定、予算変更および廃止、協定書の変更、損害賠償の額を定めること、指定管理者の指定並びに人事案件など全部で30件であります。これらの議案を説明に先立ち、令和3年度当初予算編成の基本的な考えについてご説明申し上げます。新年度予算策定にあたっては、新型コロナウイルス感染症の発症状況に対応対処するため、引き続き新型コロナウイルスワクチンの予防接種 実施体制整備に取り組むとともに、これまで取り組んできたエスカード牛首ビル復活の復活、中心市街から活性化すること、牛久市を観光拠点、文化拠点として再創生することを最重点課題といたしまして、再び人口増加の町に、そして、子育て環境充実の町にあの8つの施策につきましても引き続き取り組み、職員一人が新型コロナ感染症の感染状況や国との動向を注視しながら、感染症予防防止に図るとともに、新しい生活様式を踏まえた方法で、市民サービスの低下につながらないように、閣議上の必要性、緊急性、必要対効果を検証した上で、限りある財源を効果的、効率的に配分することより、事業採択を行ったものでございます。このような状況の中で、令和3年度予算は、前年度比 5.1% 増の一般会計284億6300万円、特別会計、企業会計を含めた全会計では469億8753万1000の予算案を編成いたしました。まず一般会計の当初予算のうち、歳入の主なものといたしましては、収入の根幹となる市税は新型感染症の収束見通しがつかない状況でありながら、状況下において前年度比 5.9%、 7億2700万元の115万800円となりました。失礼しました。110億800円となりました。地方消費税交付金は 6.8%、 1億1500万元の15億7700万。地方交付税は 3.1%、 6000万の元の18億7100万円となっております。国庫収支金は新型コロナウイルス感染予防接種の実施、エスカード牛久ビル整備、牛久駅西口駅前広場改修、牛久西口歩道橋改修、市市高住宅建設工事に伴い 19.1%、 8億5000万増の50億2500万円。繰入金は財政調整基金の繰入金をコロナの中における減収及び大型投資事業に充当したため 62.8%、 4億1100万円増の10億6500万円。被災につきましても大型投資事業の財源確保として 60.6%、 60.6%、 10億4900万円増の27億8000万円となっております。次に歳出の主なものといたしましては、総務費は感染症拡大においての事業の遂行が可能となるようテレワークに対応するシステムの改修費や、そしてその計上、衆議院議員選挙及び知事の選挙費の計上に伴い、前年度比 8.5%、 2億6700万円増の30300万円。民生費は民間保育園の運営負担金、介護保険事業特別会計繰出資金、後期高齢者医療特別事業会計繰出資金など、社会保障費の伸びにより、0.9%、94億8400万円となっております。衛生費につきましては、感染症予防接種費の計上、幼児等へのインフルエンザ予防種の、接種助成金の計上により 16.5%、 4億1500万円増の29億2200万円となっております。商工費は感染症の影響を受ける事業者に対し、令和3年度における引きおいても令和3年度においても引き続きハードフル空港券のプレミアムにつきましても助成をするものの、企業誘致奨励報奨金及び金融誘致事業等の推進基金積立金の減により 34.8%、 3億2000万円減の6億100万円。土木費はエスカード牛首の利活用のための整備費、北部事業の宅地開発については調査費、牛久駅西口駅前広場改修費、牛久西口の歩道橋改修費、市市高住宅建設費の計上により 26.3%、6億7800円増の32億5100名となっております。消防費は防災行政無線の更新の計上により 9.1%、 980万円増の111億6900万円の900万円。教育費は住江生文学館整備が終了したものの、義務教育学校一体型校舎基本計画、そして中央障害学習センター改修費及び中央図書館改修費の計上により 0.3%、 1100万円増の39億3900万円となっております。また性質別の内訳につきましては、人権については退職金手当組合負担金の増加しているものの、会計年度任用職員の給料等の減により前年度 0.7%、 3200万の減、45億7900万900万円。扶助費につきましては、民間保育園の運営費の負担金、障害者介護給費等の増により前年度 2.2%、 8600万円増の70億2800円となり、義務的経費は前の比 1.3% の伸びとなりました。物件費につきましては、新型コロナ感染症の予防接種費、テレワークに対応したシステム改修費などの増により 8.5%、 4億4500万円増の56億5300円となっております。補助費等につきましては、幼児等のインフルエンザ予防接種の助成やハートオフクーポン券のプレミアムの全額補助するものの、龍ヶ崎衛生組合負担金及び企業誘致奨励金の減により 6.6%、 2億1400万円減の33億7500円となっております。繰り出し金につきましては、介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計の繰り出し金の増加により 4.7%、1億400万円増の23億2200万円、投資的経費につきましては、エスカード牛久ビル整備、牛久西口駅前広場改修、牛久駅西口歩道橋の改修、宍戸住宅の建設、防災行政無線との分線の更新工事など、あと、中央学習センターの改修及び中央図書館の改修により、47.4%、8億800円増の25億1200名となっております。次に、特別会計につきましては、4会計合わせて総額156億7000名となっており、前年度比 2.7%、4億1200万円増の増額になっております。まず、国民健康保険事業特別会計につきましては、非保険者数の減により前年度 5.1%、 4億500万減の75億400万円、聖火一病事業特別会計につきましては、聖火一病の運営経費の増額により 4.2%、 80万円増の1880万円、介護保険事業特別会計につきましては、介護サービスの給付の増加に伴い 9.2%、 5億円増の59億5200万円、後期高齢者医療特別会計につきましては、後期高齢者医療費保険料の納付金の増加により 16.8%、 3億1600円増の21億9500円となっております。次に、下水道事業会計につきましては、下水道事業建設費の減により 2.1%、6300万円の28億5500万円の予算計上となります。以上が令和3年度予算案の概要でございます。それでは議案第9号、牛久市駐車場及び設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第29号は指定者管理の指定についての、指定についておよび議案第30号、牛久市 牛久市の、公平委員会委員の選任について、ついての、参議案を除く議案についてご説明申し上げます。議案第1号は、牛久市住文学館の設置及び管理に関する条件条例についてありまして、本件は平成30年1月に市に寄贈された牛久市ゆかりの作家である住吉の土地及び建物を牛久市住吉文化として令和3年9月に開館及び公開することに伴い、その設置管理について定めでございます。議案第2号は牛久特別職員の非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてあります。本件は安全衛生管理産業医の業務が追加されることに伴い、その報酬額を定めるとともに、新たに学校安全衛生管理者産業医の区分して、その報酬額を定めるでございます。議案第3号は牛久市の健康国民税と牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例でありまして、本件は個人の所得課税の見直しにより、給与所得控除の給除及び公的年金等の控除から基礎控除への10万円の振り替えを行うとともに、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に関わる所得等についての所要の見直しを行うものであります。議案第4号は牛海岸保険事業条例の一部を改正する条例でありまして、本件は第8期牛久市介護保険事業計画策定に伴い、介護保険事業基準額の改定を行うものでございます。議案第5号から第8号までは、指定居宅サービス等の事業の人員設備及び運営に関する基準等の一部を改正する、省令の施行に伴う関係条例の改定でありまして、市内の指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型、介護予防サービス事業所のそれぞれの人員配置、設備及び運営に関する基準を改正するものでございます。議案10号は下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありまして、本件は市長の専決処分事項に関する権を規定される市長における専決処分ができる損害賠償の額が20万以下から100万以下に改正されたことを受け、議会の同意を要する賠償責任に関わる賠償額を20万を超える額から100万を超える額への改正するものでございます。議案第11号は牛久市の下水条例の一部を改正する条件でありまして、本件は平成21年度に茨城県内水道事業団ほか3団体との上下水道料金の徴収一元化を実施したことに伴い、投資においても延滞金に対しての徴収しないこととしたため、延滞金徴収の規定を削除するものでございます。議案第12号は牛久土地開発基金条例を廃止する条例についてであります。本件は社会情勢の変化から土地開発基金を活用した土地等の取得に必要性が薄れたことにより、また土地の先行取得については一般会計及び公共用先行取得事業特別会計による取得で借りることから、同基金を廃止するものでございます。議案13号は令和2年度牛久市一般会計補正予算括弧9でありまして、規定の予算額から2億9507万9000円を減額し、予算の総額を380億4165万5000円とするもので、歳入歳出予算繰り口免許及び地方債について補正するものであります。なお本件につきましては、国の第3次補正予算による、えー、完成症 感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額が示されたことから、町内ネットワークの、テレワークシステム及び無線LANに関わるシステム改修費等について令和3年度実施予定事業を前倒しし予算計上を行っております。第1票の歳出予算のうち歳入の主なものとしていたしましては地方 消費税交付金、交付見込みと伴う減額計上であります。国庫支出金のうち国庫負担金につきましては交付見込みにある私立幼稚園の事業料負担金等の減額計上であり、国庫補助金につきましても国の第3次補正予算に伴う感染症臨時交付金を増額計上するほか、今年度交付決定に伴い減額等を行うものでございます。県支出金のうち県補助金につきましては予防接種健康被害救済給付費の補助金を増額計上するほか、本年度交付決定に伴う減額等を行うものでございます。区利益につきましては国民健康保険事業特別会計区利益の増額計上及び今回の補正予算調整を行った結果、生じた余剰分を財政調整局に繰り戻すものであります。小収入につきましては牛久市土地開発貸付金元に収入の繰り上げ償還に伴う増額及び日立の中学校プール開放利用負担金等の本年度見込みにより減額を行うものであります。次に歳出につきましては今年度の執行見込みに伴う予算の過不足するに対する補正を行っていますが、その主なものといたしましては国の第3次補正予算による新型感染症の対応の地方創生臨時交付金の活用したテレワークシステム等の計上及び財政調整基金積立金の増額計上であります。第2法の繰り越し名称補正につきましては13事業について年度内の完了ができない見込みから予算を翌年度に繰り越して使用するための、するため設定するものでございます。またすでに設定いたしてあります2事業につきましても変更するものでございます。第3票の地方債補正につきましては地方消費税の交付金等の減額に対する減収補填債の追加及び歳出事業費の確定に伴う減額等でございます。議案第14号は令和2年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算括弧3号でありまして規定の予算額から2億8266万円を減額し予算の総額を76億4104万2000円とするもので歳入歳出予算について補正するものであります。第1票の歳入歳出予算のうち歳入の主なものといたしましては保険給付等の交付金の減額計上であり歳出の主なものといたしましては一般被保険者医療費、給付費等の減額計上であります。議案第15号は令和2年度の市海外保険事業特別会計補正予算括弧でありまして規定の予算額から1000万を減額し予算の総額を55億8984万3000円とするもので歳入歳出予算について補正するものであります。第1票の歳入歳出予算のうち歳入といたしましては一般会計の繰り越しの減額計上であり歳出につきましては介護の認定審査会費の減額計上であります。議案第16号は平成2年度の牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算括弧2号でありまして規定の予算額から2803万5000円を減額し予算の総額を19億5932万3000円とするもので歳入歳出予算について補正するものでございます。第1票の歳入歳出の予算のうち歳入といたしましては一般会計繰り金の減額計上であり歳出につきましては高齢者医療費の負担金等の減額計上でありました。 議案第17号は令和2年度牛久市下水道事業特別会計補正予算各3号でありまして、収益的収入及び支出資本的収入及び支出について補正するものでございます。収益的収入につきましては一般会計補助金等の減額計上であり、収益的支出につきましては令和2年度事業に関わる消費税及び地方消費税の減額及び霞ヶ浦城南流域下水道維持管理負担金の確定による減額計上であります。資本的収入及び支出につきましては国の補正予算による事業の毎年行う汚水環境費及び汚水ポンプ場機の増額計上等でありまして、その財源として一般会計から出資金及び国庫補助金の増額計上等を行うものであります。議案第24号は一度路線の確定についてであります。本件は開発2項による一路線一路23号線の一部の開通数に伴い取り付け道の一部1路線の合わせて2路線を認定するものであります。議案第25号は一道路線の変更路線変更についてであります。本件は一道23号の一部を改正ともな取り付け道の1路線を変更するものであります。議案第26号は一道路線の廃止についてであります。本件は一道23号の一部を改通にともな付け替える 1路線を廃止するものでございます。議案第27号は公の施設相互利用に関する協定書の一部を変更する協定書についてであります。本件は龍ヶ崎と牛久との間で平成14年12月29日に締結いたしました公共施設の相互利用に関する協定につきまして、龍ヶ崎市の旧北門真小学校の体育館及び多目的広場運動広場としての追加するため地方自治法第244条の第3項の規定に基づき議会の議決を求めるございます。議案第28号は損害賠償の額を定まることについてございます。本件は令和2年8月27日午前7時45分ごろ牛久市久野町725付近の道路において総務部管財課の車両、管理室職員の運転する奥のキャンパスバスが学校敷地内に侵入するために右折したところ対向車線で信号待ちした、待ちのため停車していた車両の右側後方を接触し運転手および同車両を損傷し損害を与えたことについて当事業者と示談し損害賠償額を定めるものであります。以上が令和3年度各会計予算並びに条例の制定および廃廃令和2年度各会計補正予算等の概要等でありますが、記載につきましてはお手元の議案書等をご審議の上適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。次に日程第30予算常任委員会委員の選任についてを議題といたします。本案につきましては委員会条例第8条第1項の規定によりお手元に配布の名簿のとおり指名をいたします。なお委員の任期の式につきましては令和3年3月18日といたします。次に日程第31議案第9号及び日程第32議案第29号の2件を一括議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋二市長。
議案第9号は牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてあります。 本件は 花見月通りに新しく設置する市営駐車場の名称、設置及び利用料を、定めるものでございます。議案第29号は牛久管理、指定管理者の指定についてあります。本件は議案第9号で上程いたしました。本年4月に市が新設する賃貸駐車場花見月通り駐車場の指定管理者 として牛久土地開発株式会社を選定しましたので、地方自治法第244条 の2の第6項の規定より議会の議決を求めるのでございます。以上が条例の改正及び指定管理者の指定の概要でありますが、下につきましてお手元の議案書のとおりご審議の上適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。これより議案第9号及び議案第29号の2件について順次質疑を許します。はじめに議案第9号についての質疑を許します。5番山本信子議員。山本信子議員。
はい、議案第9号について質問いたします。この議案、私有地を月決めの駐車場として有効活用するための改正についてですが、30区画設けるにあたり需要見込みとしてどのような調査検討がされたのでしょうか。想定される借り主などについての需要について質問いたします。
はい、答弁を求めます。長谷川圭一建設部次長。はい、
ご質問のとおり、30区画を整備し、対応するという予定でございます。まず周りのですね、同州近隣の駐車場等を調査させていただきまして、おおむねですね、安いところでございますと3500円ぐらいからございましたけれども、おおむね4500円ぐらいの相場でございました。高いところになりますと駅の方に行きますと6000円ぐらいのものもございましたが、立地条件、舗装の状況とか、周りの状況、大通りに面している面していないとか、そのようなものを決めてこの値段とさせていただきました。それから要望といいますか、想定といいますか、そういうことなんですけれども、周りのものを、調べましたところですね、駅の方に行きますと、もちろんその昼起きということになってございます。よろしいですか。で、駅から外れますとですね、夜起きと、近くの、アパートだとかマンションだとか、そういう方の駐車場になってございます。ちょうどここにつきましてはですね、両方の、想定されるのかなという考えでございますけれども、我々としましては今のところ、周りの駐車場もですね、ある企業の方が全部を駐車場を借りているというふうなこともございました。ですから我々としましては近くにある会社さんとかですね、企業さんとか、もちろんその駅を使われる一般の方も含めてですけれども、そういう方に広くですね、使っていただければというふうに考えてございます。以上です。
山本信子議員。
はい、この場所ですね、駐車場として活用するにあたり、もうすでに整備工事行われておりますが、この工事の内容についてと、その整備の費用はどこから支出されるのかというところ、金額も分かりましたらお示しいただきたいと思います。
藤田聡環境経済部長。
お答えいたします。ここのですね、工事費につきまして てはまずここはそもそも波乱月通りを会場としている牛久カッパ祭り、カッパ祭りのですね本部用地として、30年ぐらい使用している土地でございます。そのためにですね、この土地をこれからもその用地として使いたいということで、
ということで、駐車場という整備ということで、なったわけでございますけれども、まず工事費でございます。こちらはですね、商工観光課、商工観光の費の中でですね、流用をさせていただいて工事費を設定したということでございます。でこちらがですね、2月の5日に、入札を行いました。でその結果なんですけれども、437万8千円で落札をしたと、有限会社国光建設が落札をしたということで、工事に入っているということでございます。全部よろしいですか。
他にありませんか。以上で議案第9号についての質疑を終結いたします。次に議案第29号についての質疑を許します。5番、山本信子議員。山本信子議員。
はい、議案29号について質問いたします。これ指定管理者である牛久都市開発はすでに他の市営駐車場の方の管理も行っていると思いますが、駐車場の清掃などが十分でないという指摘もあるようです。現在の駐車場の管理体制はどのようになっているのかをお尋ねいたします。
長谷川圭一建設部次長。
お答えいたします。駐車場等々につきまして、除草、ゴミ拾い、などをですね、定期的に点検をさせていただいて、もちろんそういうものがあればですね、対応しているというふうなことです。で実際にですね、確かにその汚れている草がありますということのご指示はですね、市役所の方にもございまして、本当にそれについては申し訳ないというふうに考えてございますが、それにつきましてもですね、現在の指定管理者の方に協議をいたしまして、今後もですね、適切に管理するというふうなことでよろしくお願いしたいと思います。以上です。
山本信子議員。
管理体制ですね、令和元年度の、指定管理者の決算書を見ますと、人件費として駐車場管理は臨時社員のが 1、2名というふうに書いてあるんですが、じゃあこの体制に今後も変わりがないのかというところを確認したいと思います。それから、その花見月通り駐車場に新たに指定管理者が管理をすることによって、指定管理者から牛久市へ納付金があるかと思いますが、その金額について、またその金額の根拠についてお尋ねいたします。
長谷川圭一建設部次長。
はい、お答えします。管理者のですね、人数等につきましては今のところ変更ございません。1名2名でですね、対応するというふうなことですけれども、もちろんその先ほど申し上げました通り、除草とかですね、そのパトロールとかそういうことではなく、除草とかそういうことがあればですね、それは動員をするというふうなことになろうかと思います。それから指定管理者から納付金をいただく予定でございます。これにつきましては、固定資産税相当額ということで、 年間40万円を予定しております。以上です。
他にありませんか。11番池延公男議員。
議長。
池延公男議員、
議案第29号について、お尋ねします。そちらの管理を先ほど土地開発株式会社でやるっていうのは今までこれ説明聞いたんですけど、先ほど藤田部長の方からもカッパ祭りの方で本部として、30年から使われているという駐車場の土地なんですけど、駐車場をやる土地なんですけども、そこをカッパ祭りの期間っていうのはどのような形でこう規約かなんかにその間はもう月2円目で貸すとしたら開けてもらうのかというのはもう入れて やられるのかどうかっていうのはちょっと大事な部分なんで聞いておきたいなと思いました。お願いします。
長谷川圭一建設部次長。
はい、お答えいたします。我々の方でですね、牛久土地開発に、賃貸借を委託するわけなんですけれども、その時に、祭り期間プラスアルファ前後ですね、その間につきましては、特約を設けさせていただいて、駐車場ではなくですね、祭りの本部の方に戻しますというふうな特約をお願いしているところでございます。以上です。
よろしいですか。他にありませんか。以上で議案第29号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第9号および議案第29号の2件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第9号および議案第29号の2件については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。以上で討論を終結いたします。これより議案第9号および議案第29号の2件について順次採決をいたします。はじめに議案第9号、牛久市駐車場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例について、本案は原案の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第9号は原案の通り可決されました。次に議案第29号、指定管理者の指定について、本案は原案の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第29号は原案の通り可決されました。次に日程第33議案第30号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。根本洋治市長。
議案第30号は牛久市等の公平委員会委員の選についてございます。本件は現公平委員会委員であります柳井三郎氏が本年3月31日をもって任期満了になるため、新たに志浦在住の秋山 玉城市を選任するものでございます。秋山氏は見識人格人格を失った方であり、公平委員会委員としての適任であると確信し、地方公務員法第9条の第2項、9条2の第2項の規定により議会の同意を求めることとも求めるものでございます。なお今回の選任につきまして秋山氏の任期は令和7年3月31日となります。何卒ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。これより議案第30号について質疑を許します。以上で議案第30号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号については、会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第30号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。以上で討論を終結いたします。これより議案第30号について採決をいたします。議案第30号牛久市等公平委員会委員の選任について、本案はこれに同意することに賛成の議員の起立を求めます。起立全員であります。よって本案はこれに同意することに決しました。ここで自席にて暫時休憩をいたします。
ここで新たに牛久市等公平委員会委員に選任されました秋山玉城氏が、お見えになられておりますので、ご挨拶を申し上げます。
ただいまご紹介いただきました秋山玉城です。この度議会の皆様のご同意をいただきまして、公平委員会委員に選任の運びとなりました。私にとって委員としての同意をいただけましたことは誠に光栄なことであり、心から感謝申し上げるところでございますが、同時に今こうして皆様の前に立ちまして、今更ながらに責務の重大さを思い、身の引き締まる思いでございます。これから他のお二方の委員の先輩委員のご指導を仰ぎながら、しっかりと職務に励んでまいる所存でございますので、どうか皆様方にはご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
再開いたします。次に日程第34意見書案第1号についてを議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。1番鈴木勝利議員。
朗読をもって提案理由に返させていただきます。意見書案第1号、 義務教育における30人以下学級の実現を求める意見書案、ソサイエティ 5.0 時代の到来や子どもたちの多様化の一層の進展等の状況を踏まえ、誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちの可能性を引き出す教育へ転換し、個別最適な学びと共同的な学びを実現することが必要であることから、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と、安全安心な教育環境を整備するために、公立の小学校の学級編成の標準を段階的に引き下げるとの趣旨のもと、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案が通常国会に提出された。これは2021年から5年間かけて小学校1学級あたり35人以下に引き下げるものである。合わせて2021年度予算案にも必要な経費が計上された。しかし本件ではすでに小中学校全学年で実質35人以下学級が実現している。すなわち児童生徒数35人を超える学級を3学級以上有する学年で35人以下学級とし、35人以上が2学級以下の場合、非常勤講師を配置してチームティーチングで授業を実施する措置が取られている。こうした学級編成の弾力化を実施している自治体の中には、すでに独自の取り組みとして30人以下学級を進めている県も見られる。こうした状況を勘案すると、国の政策は甚だ遅きに失したと言わざるを得ない。一方で少人数学級の法制化によって人員配置が実質国負担に代わり、国県の負担が解消されることは望ましいことである。多くの自治体が実質35人以下学級を実施している現状を考えると、中学校の35人以下学級も早急に実現するべきである。その上で山積するいじめや不登校などの生徒指導上の諸問題に追われ、依然長時間勤務を余儀なくされている教育現場で、先に示した趣旨にあるような、誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちの可能性を引き出す教育へ転換し、個別最適な学びと共同的な学びを実現するためには、さらなる少人数によるきめ細かな指導体制が必要不可欠である。そこで政府に対して下記の事項について早急に取り組むよう強く要望する。期1、早急に中学校においても35人以下学級を法制化すること。2、義務教育における30人以下学級の実現に向け、義務教育標準法の改正を含む新たな教職員定数改善計画を早期に策定し、段階的かつ計画的に実施するとともに、主要の財政措置を講ずること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。以上でございます。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。次に日程第35、休会の件を議題といたします。お諮りいたします。明日3月5日ないし3月7日は議案調査及び土日のため休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって明日3月5日ないし3月7日は休会とすることに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。